おはようございます。
働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1094回をお送りします。11月21日木曜日の朝7時16分です。ですね、お知らせはないかな。お知らせとしては現在ですね、タスクシュート手帳といったものを販売中です。まだ予約受け付けていると思いますので、もしご興味ある方がいらっしゃいましたら、多分タスクシュート手帳で検索していただくのが一番手っ取り早いんではないかと。そしてフォームのところに入れていただいて、だいたい2000円弱ぐらいだったと思いますし、送料もですね、私がお送りするんですけれども、クリックポストという、郵送システムを使うので、非常にこう、お安くなります。ギリギリ、これより安くする方法は、今のところ、管理等を含めて考えると、ちょっと限界だったので、この辺で手を打つことにしました。店頭とかに、将来売り出せるようになったら大変素晴らしいわけですが、まだまだ限定200部という状態ですので、しかも多分残りはもう本当に30とかになってきているんじゃないかと。せいぜいあって40ぐらいなんじゃないかと。私もまだ実物の山がね、まだうちには届いてないんで、現在うちに郵送されて来ようとしていて、これがまずうちに届くっていうのが一つのこうなんかあれだなと思いながらもですね、待ってるわけですよ。これが来たらもうガガガガガガガガッとこう作業をしていく。そういう音がするわけじゃないんですけどね。今日すいません、ショート収録で短くしようと思ってるんで、こういう話をまたいつまでもしている場合ではないので、よろしくお願いします。本題に行きましょう。本題はなんだかよくわかんないんだけど、昨日あなたの代替は聞かないんですって話をしたつもりなんですね。もうなんか半分ぐらいは、てか7割以上頭から消し飛んじゃってるんですが、今日はその続きをしながら、私自身のね、これも昨日のポッドキャストの収録中に喋ったんですけど、この種のお話はね、どうも苦手だって方もいらっしゃると思うんですけど、別に何の話でも全く同じなんで、具体的な話は特に出さないので、ちょっと聞き流してほしいんですけど、私が性的にはサディズムだって話をしてますね。で、これはもっぱら精神的な話なんですよね。精神的サディズムってやつですね。なんでなのかっていうのを考えると、やっぱり母親との関係しか考えつかないんですけど、とにかく精神的なサディズムなんですよ。で、この私の私癖がですね、その、サンチャレの参加者さんとお話ししているうちに、そっか、だから、犠牲者も加害者も被害者もどっちも私なんだと。これが私の言いたいことのほぼ全てなんですね。被害者の、例えば、痛い気な少女がいるとするじゃないですか。それは私なんですよ。なぜならば、そんな人はこの世の中にいないからなんですよ。私が今思い浮かべているような、この名もなき少女、これ非常に名もなきの部分、超大事なんだけど、名もなき少女の、名もなき少女ですからね。で、これの同じ顔の人で名前も本当にない人、そんな人はいない、この世の中に。ということは僕の空想じゃないですか。で、空想上の女の子が、空想、非常に難しいところですが、空想上の私に、との関係、というのは、つまり私の空想であって、どっちも私じゃないですか。つまり私が私をいたぶっていて、私が私にいたぶられてる。だから、これをやってると、精神的にですけれども、精神的には自分が傷つくことになると、やっぱ思うんですよね。だって、それがどんなに私らしくなくたって私なんで。で、私癖というものがエンドレスになりがちで、そこに問題があるのは、このような、現実はないからなんですよ。だからいつまで経っても現実的な満足は得られようがないんですね。ここで現実的な満足を得ようとしてしまうのは大きな問題で、ここはですね、私は、 それが犯罪であってもなくても、よーくここを考えていく必要があると僕は思うんですけど、考えただけでやむのかって問題もあるにせよ、考えることがこれをやませると、やっぱり止めさせるとですね、私は多分信じてるんですよね。だから精神分析に割と欠けてるみたいなところがあるんだと思うんですよ。ここを考えていこうと。この考えが歪んでいるとか、病的であるといった話よりも、まずこれは現実ではないんだってところを徹底的に考え抜こうと。このね、いたぶるというのが、果たしてあなたの認識としていかがなものかみたいな話、これが認知的だとは思わないんですけど、だから認知療法と精神分析って、そうは違わない部分も絶対あると思うんですが、私は。行動療法は別としてですね。行動療法だと、そういう、官能的なものは読まないとか、そっちの方向になっていくと思うんですけど、読まない日を、数えていきましょうみたいな。私、読まない日が実は何日積み重なっても無駄なんだということをちょっと知ったんですよ。こういうものを遠ざけて、私は、200日以上頑張れたことがあるんだけど、全然意味なかったんですよね。結局すぐ戻っちゃうんですよ。あっという間に。200日遠ざけだから、そういう欲求が自分から切り離せるかというと、そんなことはないんですよ。全然ないんですよ。だから僕はこの種の意味での習慣化、脱習慣化かな。ほぼ信じてないですよね。ただ、全く効果がないかっていうと、物質依存的な話なら、もしかすると効果あんのかなと思うんだけど、私のようにですね、割と、根深く精神に食い込んできているというか、精神と一体化してしまっているようなこの種の問題は、そんなに簡単じゃないなと。多分あれ、10年続けてても、禁欲的にね、やってても無駄だったろうなって思うんですよね。全くもって意味がない感じだったんですよ。禁煙とは話が違うんですよね、ちょっとね。で、まあそれはいいとしてですね。この構造を自己愛と僕は言うんだと思うんですよね。自分で自分を、自分と戯れてる感じ。自分の世界に入って、自分を分割して、その自分自身との関係性の関係の中で、欲求満たしたり、なんだりしていること。つまり、空想世界で戯れていることに近い。これを僕は自己愛というんだと思うんですよ。結局これは対象関係論なんだと思うんですね。対人関係がここにはないんですよ。まあ、あっちゃ困るんで、ないからいいんだけど、対象関係になってるわけ。つまり、私が痛いけな女の子っていうのは私なんだけど、まあ、母親なわけですよ。ただ、母親の中から最も母親らしくない部分だけを取り出した母親なんですよ。ここがすごくミソなんですよ。ここが分かりにくい。私にも非常に分かりにくい。ネガポジみたいな話なんですね。普通、母親の対象ってのは母親らしい部分を抽出するでしょ。でも、母親には母親らしくない部分もあるわけですよ。ネガっちゅうの？影の部分。なんか、なんちゅうのかな？こういうの、ゾエさんとかが詳しいんだよね。アンドとオアとノアみたいな話なんですよ。ノットオアみたいな。いや、わかんないですよ。僕にはよくわかんないんだけど、ノって、なんか、N アンドみたいな。そういうのあるじゃないですか。CPU の世界みたいなので、ここじゃない部分みたいなね。つまり、母親には、私が見たところだし、他の人が見たところでもあるんだけど、抽象って普通、その人らしいところを引っ張り出してくるでしょ。例えば、佐々木のアバター作るんだったら、私らしいところを取るじゃないですか。でも、私らしいところを取るってことは、その他の部分が残るよね。私らしくない部分が私にはいっぱいあるわけですよ。まあ、私らしくない部分って言っても、人によって意見違うと思うんですけど、まあ、ある人にとっての佐々木らしくない佐々木ですよ。こいつが対象化してるんだと、私は判定したんですね。だから、母の最も母親らしくない部分を、私の中で作り出し、それに向かってるわけですよ。これはつまり母に対する強いアンビバレントがありますよね。母のことが大好きなんだけど、非常に憎らしい部分があり、その母に向かっていこうとすると、例えば、おじけづいちゃうとか、愛せないとか、いろいろあるから、母の最も母らしくない部分を抽出して、そこに向かって愛と憎しみをぶつけると。私の中のサディズムはきっとこれなんですよ。 ただ、そのぶつけている私っていうのも対抗させてるんでね。今の私はそういう気分にないから、私のぐっと対抗した部分があるわけなんですが、そのぐんとして対抗しちゃうと今度は性欲ってなんだかわかんないじゃないですか。だから、1歳児まで戻ればそれでこと足りるってわけじゃないんですよ。性欲的なものはあるんだけれども、そしてそれが発揮はできるんだけれども、でも、それが、なんていうのかな。変身乱魔にっていうの。ある意味、こう、一時ナルシシスティックにですね、ものすごくこう、世界に対して預け切ったような、まあ、この言い方だとわけわかんないから、まあ、裸で外歩けるレベルってことですよ。裸で外を歩けるレベルだけれども、性欲というものは一応あって、母親を対象化している年齢っていうのは本当微妙ですよね。ここに僕は繰り返し戻ってるんですよね。で、これはエディプス期ですよ。多分。別に私は父親にいたぶられたとかそういうことはないんだけど、でもこのいたぶるという表現の中に、やっぱり虚勢不安がありますよね。だから私、ここのところにですね、同性愛的なものはきっとあると思ってるんですよ。結局のところ、私が私を、いたぶるという場合、男性が男性をっていう部分、どっかに絶対あるんですよ。母の最も母らしくない部分って、つまり母の男性的部分ってことでもあると思うんですよ。だから同性愛的なものもあるし、ここに虚勢不安も見ているし、つまりいじめられてる私も私ですからね。そして、母親的な部分は実にややこしいんですよ。でも、4歳児の考えることって多分そうじゃないですか。僕、これはおそらく4、5歳児であろうと思っているんですね。で、その頃ちょうど妹を対象として認識できるようになってたんで、非常にその辺も絡んでると思うんですよね。だから一筋縄じゃいかんのですよ。母子関係といったって、母と私しかいないわけではなくて、明らかに父はそこに、一枚噛んでいて、しかも私の場合は妹がそこに関係していて、で、私自身の虚勢不安があって、その虚勢不安に対する長寿画的な、非常にサディスティックな長寿画的な、これがサディズムの元だと思うんですね。母を怒るとなかなか迫力ありましたからね。そういう家系なんですよね。母方の家系は。父方の方が実は穏やかなんですよ。怒ると迫力あるようでも、実は父方はあんま怖くない。母方、怖いんですよ。非常にね。親類筋見て、全部。だから、私のやっぱり、虚勢不安と言いながら、そのサディスティックな長寿画っていうのは、非常に母親らしいところがある。まあ、言ってみれば、私が私をいたぶってるようで、母が母をいたぶってるようでもある。でも母にはそういう分裂的なところがあったんで、この構図におそらく、全体的な齟齬はほぼないかなと最近では思ってるんですよね。ここまで来ればですね、だいぶ、少なくともそういうなんかゲームの中の女の子みたいなのを探しに頑張っていくみたいなことはしなくなる。絶対見つかるわけがないから。だって母のネガとか母のポジとかそんなものが漫画の中に出てくるわけがないじゃないですか。もちろん近いものを私が探していくっていう、私はだからそういう探求の旅をですね、なんだかんだ言ってそうだな、9歳か8歳の頃から、40代ぐらいまで断続的に続けてましたね。いや、ほとんどもう連続的に続けてましたね。30何年間こればっかり探してた気がしますね。母を訪ねてっていうのは、いかにもこの文脈ではおかしいんだけど、このサディズムの対象になる母を訪ねて三千里なわけですよ。でもまあそんなもんですよ。私は人の情緒ってそういうものだと思うんですよね。ここに自分が得意だとか特殊だとか、刺激変わってんねとは全く思わないんですよ。だって、これは女性は、見ないかもわかんないですけど、いなくもないと最近思うんですが、ファンザとか見ているとですね、私そっくりの人は間違いなく、大多数ではないんだけど、一定数いるんですよ。めちゃくちゃマイノリティとか、あまりにも刺激が特殊であるって感じは全くしないんですね。で、私結構びっくりするんだけど、あ、こういう世界ってやっぱあるんだなっていう風で、今言ったようなのをほぼ全部包含しているような作品作る人もいるわけですよ。この人はよっぽど少なくとも私癖の部分では私と話し合うだろうなって思うんですよね。その同性愛的な部分、虚勢不安的な部分、単純に SM チックな部分、しかし全てが精神的になっているっていう、そういう作品は探せばあるんですよ。 ネットだから探せるっていうレベルですけどね。あれ本当、これの点では私は今の時代に生きていて、ある意味、IT 技術の、悪用かもわからんけど、悪用って言われるかもわかりませんけれども、思いますね。リアルにこれ探すの本当やってられないなと。まあ見つからないし、探してる時も人目を気にしちゃうし、まあ結構、不当に高かったりしますしね。本当にこう、ネットだと楽だなっていうのは感じますね。簡単にとまでは言いませんが、まあ見つかりますからね。で、一度見つければ、もう取っておけるじゃないですか。どこかに隠しておくとかせずにも、エヴァノートに取っておけるじゃないですか。非常に楽な時代になったもんだと。だから分析してられたんですよね。やっぱりまずこういうものは本能的にっていうのはおかしいな。全意識的に。非常にこう、前っていうのは前ですね。前後の前ですね。前後ろの前。全意識的に。無意識ではないんだけど、無意識に限りなく近いところで探求しちゃってるんで、分析するよりやっぱ探しちゃうんですよね。その欲望を満たしたいと思ってしまう。そして満たせないということに気づく。そこに抑うつがあるんですよ。ああ、自分は一生これを満たすことはできないんだ。生きててもしょうがないや、みたいな、そういうわけわかんない気持ちになってくるんですよ。これを、誰だっけな、哲学者で無痛文明書いた人ですね。あの方が、墜落って言ってたんですけど、墜落か。墜落って書くよりは抑うつって書いてくれた方が私は良かったかなと思うんだけど、まあそんなのは僕の個人的な趣味ですからね。墜落、どこからか落ちてる気はしないんでね。私が考えているところの空想上の少女がこの世に当然いないよねっていうだけですから。だから私は絶対思うんだけど、ある種の芸術って生まれるんだろうなって思うんですよね。この少女を描いたらどうだろうっていう。私は絵心が全然ないんで、一度もこれを描きたいと思ったことはないんだけど、これで絵描ければ描くよねっていう感じはしますよね。で、それがどういう作品になるのかわかりませんけれども、とことん描いていくってことをやると、すごくアートセラピーっぽさが出てくるだろうなとは思いますね。うん。これは現実ではないってことをどんどんどんどん思い知らされていくようになるから。だから、ある種の芸術っていうのは不思議な世界だなとは思うんですよ。で、これが対象関係論だとするならば、例えばですね、私が今度、あ、ちょっとしたお知らせにつながった。よかった。12月の14日かな、タスクシュート総決算というのをやるわけですよ。で、そのタスクシュート総決算の例えばですけれども、リハーサルやるぜみたいになった、なるとするじゃないですか。で、私そういうことを全然今しないたちですけど、でもリハーサルでやるなら徹底して、なんなら大橋悦夫さんがね、探してきてくれた、ユニーク会議室でしたっけ。ちょっと行って、そこでこう下見をしながら、そこに人が来ているのを空想して、そしてその空想の聴衆が、こう喋ると残念そうだ。こう喋ると、拍手喝采だっていうのを、一つ一つ想像しながら、練習しようと。ものすごいなんかよくはないかもしれないけど、ある種のなんかこうビジネス書で推奨されてそうなやり方じゃないですか。でも僕これはナルシシズムの世界だと思うんですよ。自分を自分と聴衆に分けて、喋る自分と聞いてる自分に分けて、で、その聞いてる自分に一つ一つ顔をつけていって、で、ああ、さすが佐々木さんですねっていう喋り方ができたと思ったらそれを当日も喋るようにし、いや、それちょっとなんか眠くなるなみたいなのは、スルーしていくと。僕これね、さっきの、痛い気な少女と戯れている私と構図が全く同じだと思うんですよね。それは違うっていう人もいると思う。だけど私はその構図を見る。空想の中で戯れているという、その構図は何ら変わらない。これを自己愛の世界っていうんだと思うんですよ。結局、これをやってしまうから、我々は、勝手に人の心の後ろを見るようになり、勝手にその人の人となり、私に対する本当に考えていること、心の底で私のことを超評価している人たちっていうのは、こうやって作り出しているだけに過ぎないと思うんですね。だから自己愛の苦しみというものは、自己愛、ナルシシズムの病理が進行していくと、人が本当に心の底で、なんていうんですかね、腹の中は腹黒いみたいな話にだんだんなってくるんですよ。 これを現実の人に投影していくから。いたいけな少女を、よそのお嬢様に投影してしまうという、問題を抱える人がいるわけじゃないですか。僕もその予備軍っちゃ予備軍みたいなところがあったわけですよ。まあ実際にはそういうことは私は決してなかったと思うんだけど、なぜならば似て見えなかったからなんですね。私やっぱりそこの空想にこだわってたんで、みんな違うっていうのをすごい強く意識してたのと、あともう一つ私にとって、まあこういうある種安全面的なアドバンテージとしてですね、私はビジュアライズの能力が低かった、絵心がないというのはこうつながってくるんですよ。だから人に向かって絵を投影する、この人は私の心の中の中の少女そっくりだが、私の心では起きにくいんですよね。投影がビジュアルを持ってないんで、なんか雰囲気みたいなものしかないんで、私の投影は残念ながら、残念というべきか。だから私はある意味他人があんまり恐ろしくないんですよ。ここはめちゃくちゃ大事なポイントだと僕は思います。このような言い方は専門的には許されないかもしれませんが、私はここを推定でいきますが、対人恐怖というものは今この構造でビジュアライズに、人の上に私自身の聴衆というものをどんどんどんどん置き換えていくと起こる、一つの病理現象だと思うんですね。もう一回言う必要はないと思うな、うん、要するに投影していくとはそういうことだということです。昔セロファンで影絵って作ったじゃないですか。セロファンで作った絵を投射するじゃないですか、ホワイトスクリーン。他人がホワイトスクリーンになっちゃってるってことなんですよ。そして私自身が、普段から遊び慣れているこの空想世界をまんま現実世界の上にどんどんどんどん置き換えていっていく。それをやればですね、本当に思ってることは何なんだろう。どうしたって現実界は投影したものとイコールでないっていうのは分かってるわけじゃないですか。いくら、つまり簡単に言うと、ホワイトスクリーンは何を考えてるのかが怖くなるってことなんですよ。ホワイトスクリーンがあそこにあるよねと。本当に私を笑ったり、バカにしたりしてるのはあのホワイトスクリーン、物言わぬホワイトスクリーン。あれだよねと。だから、精神病状態にまでこれが発展するとですね、ホワイトスクリーンがビザーレオブジェクト、つまり奇怪な対象群になってしまうわけですよ。ATM が私を、見張ってるとか、録音機が私を嘲笑ってるとかいう話になっていくわけですよ。でもこれは、私はそれを人に投影しているか、物に投影しているかの差は大きいと思うけど、人に投影してたって結局同じじゃないかとも思うんですよね。人に投影している人は正気に近く、物に投影している人は狂気に近いと、我々は、自分らのその物の見方に合わせてここにボーダーを、一線を引いてボーダーラインとかって言ってるけれども、物に投影している人はあの人おかしいよねって言っておきながら、自分は相手はあの人は私のことを嘲笑っている腹黒い人だとか言ってるのはおかしいんじゃないかとも思うんですよ。本当のところその2つの本質的な差は、なんつうのかな、本質的な差はある。本質的な差はあるけど、構造的な差はほとんどないようにも思うんですよね。投影の後は量ですよね。だから、松木邦弘さんがよく対象関係論なんかの本の中でも、大量の投影同一化を、大量のって書くんですよ。あちらこちらにものすごくいっぱい投影している人か、必要それを、ある程度抑え込めている人か、それによって見えてくる世界の像がガラッと変わっていくよね。この時に大量の投影同一化っていうのがあまりにも煩わしいので、大量の投影同一化なんていうより変異と言ってしまおうっていうのが、先週だか今週、まあ先週かな、今週の初頭に話していた変異ってやつなんですよ。このホワイトスクリーンなんですよ、現実界というものは。だって仏教でも言うじゃないですか、色すなわち空じゃないですか。色ってものはこの世にないんですよ。だから世の中が色づいて見えていたらもう心の中の風景なんですよ。それは本当はホワイト&ブラックのはずなんですよ。光なんだから。光ってのはスペクトラムでしょ。色ってのはある意味スペクトラムじゃないじゃないですか。色分けって分かれちゃうじゃないですか。赤と緑は全然違う色ですよね。スペクトラムなんかじゃないですよね。赤をどういうふうに濃くしたり薄くしたり、光らせたりなんだりしても緑にはならない。それは僕らの心の中にあるんですよね。脳の側にあるもの。だから 世の中が色づいて見える。最近紅葉が美しくないんですけどね、温暖化のおかげで。色づいて見えるってことは、僕らがやっぱり心の世界の中に生きているからな。心はホワイトスクリーンなんですよ。オリバー・サックスという脳科学者が書いてたじゃないですか。色のない島っていう。あまりにも光が強すぎて、色彩というものをあまりその島の人たちは認識する理由がないんですよ。非常に認識も難しいし、ものすごい光ってるところは白っぽく見え、そうでないところは影っぽく見える。非常に立体感の強いだけの世界になるんですよ。月面とかそうじゃないですか。ほとんど色がない世界ってありますよね。ほとんど色のない世界に生きている人たちは、色彩感覚に乏しくなるっていうのを、オリバー・サックスはかなり、あの人はそういうのが、お得意の非常に面白い脳科学者さんなんで、そういうことを書いてますね。色のない島、面白い本ですよ。まあ、あんまりおすすめはしないんですけどね、やっぱりね。オリバー・サックスの本で読むんだったら、やっぱり妻と帽子を間違えた男ですよね。あれが断然面白い。あれはおすすめします。はい。いうわけで、もうそろそろお時間になるので、まとめていきたいと。もう珍しい、今日こんなこと言ってるよ。つまり、お風呂の中でもお風呂場の中でも体育館でもいいんですけど、リハーサルをやり、その人たちが笑ったり、喜んだり、小馬鹿にして見えるというのは、私はやっぱりこれはナルシシズムの世界なんだと思う。だから僕はこういうリハーサルは決してやらない。これをやるということは、わざわざ自分をですね、そっちの方向に向かって自分を訓練づけるようなものだと思うので、絶対やらない。結局のところ、私を評価したりしている、その一群の人たち、どれほどそこにリアリティがあって、その人たちの顔が大橋悦夫さんに見えようと、J 松崎に見えようと、その他様々な人に見えようと、ホリエモンに見えようと、それらの人はホリエモンでも大橋さんでも J でも何でもない。私の父か母に、そういないわけです。あるいは私の妹、私の娘、私の妻、私の学校のかつての先生、そういった人たち以外のものではありえないと思うんですよ。